カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ7月に入りましたが、この日本中、北海道もそうなんですけれども、九州、四国、そして近畿地方、もうこの豪雨に本当にここ 2,3 日悩まされております。そしてこの私たちのスタジオがある中京区にも、この番組生放送でお届けしているんですけれども、先ほど、たくさんの学区に、避難準備というものが発令されました。そして京都市内も、北部地域、それから伏見とか、たくさんの地域が、避難勧告あるいは避難指示が出ております。この土砂崩れにも十分ご注意ください。そして鴨川も非常に水位が上がっているということですので、皆さんぜひ近づかず、そして、危険な箇所からはすぐに退避するという、そういう、こう心の準備というのを怠りなくよろしくお願いいたします。ラジオカフェでも、随時またお伝えできたらと思っております。さあ、今日のお客様は皆さんがよくご存知、お世話になっているなっていう、そういうお客様です。国会ではですね、重要法案が毎日審議されまして、先月末には注目の働き方改革関連法というのが成立しました。今回この番組では、企業は人なり、そんな思いで、事業を続けていらっしゃる方がお客様です。株式会社武田事務機、文具タグ代表取締役武田昇さんがお客様です。武田さん、はじめまして、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この番組、夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、中京区、下京区は、京都のちょうどど真ん中でして、あまりこう災害が、こう影響が、少ない地域とも言えるんですけれども、昨日あたりからたくさん、もう断続的に雨が降りまして、鴨川増水しておりますが、武田さんはお住まいどのあたりでしょうか。
今現在は、滋賀県の湖西の方、
はい、
ちょうど琵琶湖バレーの浜川のところらへんに住んでるんですけどね。今日はもう、JR 湖西線は止まってますし。
そうですか。
はい、名神もですね、東インターから大阪の方止まってましたのでね、
はい、
一般道路がもう車がひしめいてましてですね。
そうですよね、高速が使えないとなると、
琵琶湖バレーのところから京都に行くのまで3時間かかりました。
そうですか、はい、夏のシーズンになりますと、本当に混む場所でもありますよね。はい、で今日も3時間かかって、京都市内に来られたということで、本当にありがとうございます。鴨川も琵琶湖も随分水位が上がっているんじゃないでしょうか。
そうですね、五条大橋渡る時にですね、はい、鴨川を見てびっくりしましたですね、
はい、
激流でしたね。
そうですね、普段、こう下の川のそこが見えるぐらいこう水が少ないなって思う時もよくあるんですけれども、やっぱりこうやって何日も降り続けると、こんなにも川の水ってこう勢いますっていうか、自然には人間勝てないなっていう気がするんですが。
そうですね、
はい、そうですか、はい。さあ、武田さんはこの武田事務機文具タグを営んでいらっしゃるということなんですが、本当に幅広いご事業内容なんですが、ご創業は大体どれぐらいなんでしょうか。
そうですね、今から約33年ほど前になりますか、
はい、
1986年昭和で言いますと昭和61年の1月のことになります。
はい、はい、最初はこう自宅で、まあ、個人で創業されたというふうに、まあ、ホームページ拝見するとそんなふうに。
そうですね、はいはい、まあサラリーマンをしてましたんでね、ちょうど30歳の頃にサラリーマンを辞めて独立しました関係で、最初はまあ事務所も店も当然ありませんので、まあ自宅からということになりましたですね。
あ、そうなんですか。そのサラリーマンを辞めて何か事業を個人で創業しようと思われたのは何かきっかけがあったんでしょうか。
やっぱりこう自分で、商売仕事がしたかったと、
はい、
いうことですね、うん、
そうですか、ね、まあ、その、こう事務用品事務機を扱うというその思いというのは何かそういうきっかけ。
もともとその、はい、勤めた会社が京都地元の事務機の販売会社でしたので、ね、
あ、そうなんですか、はい、で個人でこう立ち上げたいということで、はい、この武田事務機が最初は資本金が100万円
そうでしたかね。もう昔のことで忘れましたけど。
そうですか、
はい
はい、そしてもうずっとその事務機を扱うというそういう事業内容でやってこられたんでしょうか。
そうですね、
はい、
最初、まあ、小さい一坪ほどの店を持つまではまあ、事務所らしい事務所もなかったもんですから、
はい、
まあ、訪問販売といいますと、まあ、事務機は実は在庫もいりませんしですね、まあ、そんなことで、まあ、自分がやってた仕事もサラリーマンの時ですね、
はい、
まあ、いわゆるコピー機中心の事務機販売でしたのでね、まあ、それを、まあ、売るしか方法がなかったといいますかね。
そうなんですか、うんうんうん、今在庫を置く必要がないというお話がありましたけど在庫って必要ないんですか。
まあ、
うん、
まあ、事務機、まあ、いわゆる当時のことですから今複合機言いますけど当時まあコピー機と言うてましたけどね、
はい、
まあ、在庫してなくてもお客さんから注文を取ったらメーカーから直接取り寄せてという、まあ、ことができ、まあ、それがまあ今でもほとんどの事務機屋さんは特に在庫を、しなくてやっておられますのでね、うん、
それはやっぱりその商品が大きくてそれを在庫するのも。
そうですね、商品の種類が多くて、はい、大きくて、はい、1台あたりが高価なので、まあ、在庫はしないという。
なるほど、うん、で需要があった場合にメーカーから、直接その商品を、注文すると、まあ、ある意味仲介するという役割とも言えるということですね、
うん、お客様の、はい、ご利用方法規模に合った機種を、はい、おすすめをするということですね、
はい、
う
ん、まあ、その事業現在の事業内容なんですけれどもその事務用品をそうやって主にそういうコピー機とか大きいものはそうですけれども、皆さんがよく、利用されるアスクル、
はい
はい、これは一体その事業もやってらっしゃるんですよね。
そうですね、まあ、京都地区の、まあ、アスクルの、まあ、代理店として、
はい、
アスクルが、事業を始められた24、5年前になりますけどね、
はい、
当初からやっております。
あ、京都の代理店ということですか。そうですか、はい、アスクルをこれも創業されたのかなと。
あ、いやいや、そうじゃないです
。思ったんですが、はい、すごいなと。
あ、いやいや、それそんなことはないです。京都の代理店ということ。
あ、そうなんですか、はい、はい、そして、このご紹介しましたようにタッグ、
はい、
文具店タッグ、これは武田さんご自身が武田事務機として創業した事業ということになるんでしょうか。
まあ、そうですね、事業納品業を中心にやっていく中でですねやはりこう会社としての信用も欲しいですし、
はい、
で、まあ、の事務機を納めたお客様からですね文房具を扱ってないのかという話もいただきましてですね、まあ、それならばということで、実際お店をですね、構えたのが文具店タグの、まあ、始まりなんですけど最初は、まあ、文具ショップ武田と言ってたんですけどね、
はい、
左京区の方で、 店を出したんですけど、まあ、15年ほど前に、まあ、思い切って今の本店があります烏丸高寿司の場所に、店を出した時にですね、まあ、文具ショップ武田というのを、まあ、文具店タグというふうに、名前を改めまして、それ以降どんどんと お店の数を増やしていってですね、まあ、今は、12店舗経営してるんですけどね。
ああそうなんですか、
はい、
そのタグというお店は結構書店の中などにもこう入ってらっしゃるというか、そういうステーショナリーというか、
そうですね、はい、まあ、京都ですと、まあ、大垣書店様 のですね、書店内の文房グリバを当社の方で、まあ、担当させていただいているというところが何箇所かあります。
ああそうですか、はい、まあ、ヨドバシ店とか、それから大津一里山店とか、まあ、そういうところがそうなのかなというふうに想像もしているんですけれども、はい、このアスクルとタグ、
はいはい、
タグは、随分こう、何かが、まあ、京都、営業所っていうか、そのタグはだいぶ違うんではないでしょうか、コンセプトというか、まあ、タグはご自身が作った会社ですから、
まあ扱う商材としてはですね、
はい、
だいたいよく似てるんですね。まあオフィス、あるいはストアのですね、まあ事務用品、文房具で、アスクルもそういったところから事業が始まって、今ではまあ結構幅の広い品揃えをしてますけど、まあ、当初は、オフィスやらお店での使われるその事務用品、文房具の通販と、
はい、
で文具店タグは、まあ、店頭での販売とで、まあ、当社ではその営業納品もやってますしね、でアスクルとは違う武田事務機独自のですねネットショップも、まあ、楽天とかヤフーなんかでこれまでやってて、そのこれはオフィスジャパンという屋号でやってるんですけどね。
ああそうなんですか、はい、
ですから、まあ、アスクルの代理店、文具店タグ、営業で武田事務機の直営のそういうネットショップ、はい、ありとあらゆるその、販売チャンネルのですねご提供ということをですね、まあ、進めております。ですから、まあ全国どんなシチュエーションにおられる方もですね、
なるほど、
どこかでそのですね当社の商品を買っていただける、ご利用いただけるようにという思いでやってるわけですけどね。
ああそうですか、うん、まあ、ネットを使わないという、まあ、ご高齢の方もおられるでしょうし、
うん
まあ、いろんな立場の方もどこかで武田事務機の商品にあれこれ武田さんとこかという、まあ、そういうふうになっているということですね。
そうですね。
あそうですか、はい、どうでしょうか、この最初に、1985年9月には自宅で個人の事業としてお始めになって、この、これまでの経歴というか年表を見てますと、どんどんどんどんこう前を向いて展開しておられるというそんな気がいたしますが、こうどんな思いで事業ってされてるんでしょう。
まあ、私自身はですね、
はい、
そんな自分の前向きと超前向きというつもりはないんですけども、
はい、
まあ折り目折り目ですね、いろんなところからお話をいただくと、こういうところでこういう話があるけどどうかというですね、 ですから、まあ、どちらかというと、まあ、来る者拒まぬ拒まず、ね、去る者追わずみたいなことをやってました。結果ですね、
はい、
まあ、このような形になっただけで、
はい、
それほど皆さんがおっしゃるほど強い事業意欲が実はあるわけではないんですよ。
なるほど、
うん、ちょっと一歩むしろ引き下がったぐらいのつもりではおるんですけどね。
そうなんですか、はい、そうですね、今日初めてお目にかかったんですけれども、こう大きな壁があるわけでもなく、本当に、 話しやすいと言ってはなんですけれども、やっぱりそういう、こうありのまま自然体という、まあ、そういう事業スタイル、武田さんご自身の生き方がやっぱりこう人を呼ぶというか、そういうことなんでしょうかね。
いや、まあ、そう言っていただくとちょっとね、恐縮ですけど、
はい、そうですか、はい、わかりました。さあ、この後はこのラジオカフェのある寺町通りにもつい最近このタグオープンされたんですが、そんなお話も伺いたいと思います。
はい、本当にこのスタジオから
今日からグリーンコミュニケーション、今回のお客様は武田事務機ブッグタグ代表取締役武田昇さんです。引き続きお話を伺います。武田さん、このラジオカフェのスタジオは三島邸がこう東にあり、そして北側にカニ道楽さんがあるという、そういうあの場所なんですけれども、この寺町通りにタグ、割合最近オープンされましたね。
そうですね、
はい、
ちょうど、まあ、12番目の店舗になるんですが、5月の25日からですね、プレオープンを始めまして、6月の15日から正式に、営業をさせていただいております。
あ、そうなんですか。どうでしょうか、3階の、だって3階建てというかフロアが3フロアあるという、なかなかこう中2階のようにも見えるし複雑な構造ですが、そうですね、3階3フロア、
そうですね、はい、一応1階2階3階と3フロアなんですが、1階2階がですね、途中で階段で少しこう段がついてますので、売り場のゾーンとしましては1階が2つのゾーン、2階が2つのゾーンで、3階がフラットなあれになってますので、まあ、売り場のゾーンとしましては5つのゾーンに分かれておりますね。
あ、そうなんですか、はい、これまでは通りにこし、まあ表に商品があるっていうことはあまりなかったと思うんですけれども、非常にこう楽しいなと、通りを通っている人もフラッと入ってみたくなるような、そういうこう誘導されるような、こうなんていうんですかね、ディスプレイというか、いろいろ工夫された点があるかと思うんですが、このタグのなんかこうここに込めた思いというか、まあどんな工夫をされたんでしょうか。
まずこの場所ですけども、
はい、
ちょっと調べてきたんですけどね、110年以上前からずっと、まあお店は何かで変わってるんですけどね、
同じこあの、はい、お店がある場所、
あそこはですね、はい、110数年前からずっと文具店が続いてたんですね。
そうなんですか、はい、それ知りませんでした。前も文具店だったことは、はい、知っているんですか。
前もそれでですね、
はい、
いつの頃からと言いますと、まあ、110数年前と言いましてもね、ピンとこない。で、ちょうどね、
それ知りませんでした。
日露戦争の頃。
余計わからなくなります
けど。かららしいです。
文具店が場所にあった、はいはい、寺町、まあ、三条上がる東側ですけれども、
はい。はい、ですから、
天正寺の 南側になりますでしょうかね。
そうですね、天正寺さんの門のすぐ入り口といいますかね、はいはい、
そうですね。
で、
知りませんでした。
この寺町名店街もですね、
はい、
まあ、随分古い商店街でして、でそのずっと当初の頃からですね、文具屋さんがこうね、あのやっておられたと。で、あそこの場所は文房具というこの界隈のです方のですね、やっぱり刷り込みもありましてですね、
はい、
こうで前のお店が去年の9月いっぱいで閉店されたんですけどね、まあ店主さんはじめどっか文房具屋さん入ってくれへんかなというふうなことをですね、おっしゃってまして、つい私の知人の不動産屋さんがですね、
はい、
こんな話があるけどどうやというふうに言ってこられましてですね、もともと興味のある場所でもありましたし、
はい、
あ、そういう古いね、あの日本でも有数の文房具のですね、ずっと続いてきた由緒ある場所ですしね、
はい、
まあ、私のようなものでよければ、ちょっと頑張りますわということでですね、でまあ、あのすぐ話が進みまして、はい、
そうなんですか、はい、私どものもそのアスクルは注文したら翌日に来るという非常に便利なシステムなんですけれども、
はい、
やっぱりそうではなくて今何かがないという時に、あの近くにそういう文房具屋さん事務用品がないと不便っていう、本当にあのそんな風に思っていて、次何ができるんだろうなというふうに思っていたんですが、あの事務用品のそういうこのタグさんができて非常に嬉しい、そういう一人なんですけれども、
はい、
そういう歴史があったとはもう存じ上げませんでした、
はい、
でそういう思いでやっぱりそれをつなぐという思いもあの実現してくださったということですね。そのあのなかなかこうおしゃれな商品展開になってるなと思って拝見しているんですけれども、
はい、
ちょっとその商品展開にどんなふうに工夫されているのか教えていただけますでしょうか。
まあ、文房具と言いますとね、昨今そのテレビや新聞なんかでもほとんど毎週ほどどっかのチャンネルが取り上げて特集してますけどね。
そうですね、トレンド卵とかいろいろありますよね。
その割にはですね、やる町の文具店さんがもう激減していると。
あ、そうなんですか、はい、書店も同じということですね、
ですから、まあ、書店さん、大きな書店さんなんかが、まあ、書店あのその中の一部分で文房具を販売されている、あるいは家電量販店もですね、どうやけか結構文房具が扱ってられる。
そうなんですか。
でコンビニもドラッグストアもですね、
はい、
もう
ないとこもあります。
文房具が必ずあるということで、
は
い、
まあ、ドラッグストアにもありますか。
あります。かなりしっかりと置いておられます。
そうなんですか。
ですから文房具だけを扱ってた文具屋がですね、
はい、
マーケットが広がってて大きくなっているにもかかわらず、その小さい文房具屋さんが結局はですね、
は
あ、あのまあ、大きなスーパーですとかドラッグですとかコンビニとか家電量販店、一般の消費者しょっちゅう行きますわね。でそういうところのついで買い商品として文房具を共通的にこう扱いますので、その頃からお客さんもですね、文房具を買うならもうそのコンビニやドラッグやスーパーやら本屋さんということにこうなってしまったんでしょうね。
なるほど、
で文房具店に文房具を買いに行ったついでに本買うとかですね、あの日用品買うということはありませんのでね、
はい、
まあ、そんなことで、あの実は単独の文具店を経営するのは難しいんですけどね、難しいんですけど、まあ、やりようによってはできなくもないなという、まあ、強い思いで、
はい、
まあ、チャレンジをさせていただいてるんですけどね。
ああ、そうですか、うん、今お話伺ってまして、そういえば、うん、こう小学校とか学校の前とか近くには必ず文房具屋さん、まあ、駄菓子屋さんがあったりとか、うん、消しゴムを買いに1個買おうと思ったらそこに文房具屋さんがあったという、うん、そういう時代もありましたよね、
はい、
まあ、あのやっぱりそういうことも、地域のためにつなぐということがあるのかと思いますが、さあ今日あの冒頭で企業は人なりというそんなふうなご紹介もしましたが、もう武田さんこうお人柄がこうやってあの向かい合って話していても、あの本当にそのお人柄が伝わるというお話ぶりなんですけれども、どうでしょうか、この、その起業家としてどんなふうな思いで、事業っていうのをされてるんでしょうか。
まあ実際のところはですね、そんな高尚なことをですね 思ってはおりません、
はい。
ただまあいろいろ、まあ、結構あの田舎育ちなんですけどね、まあ、いつもその親から言われていたようなこと、
はい、
うん、
どんなふうなこと、まあ、滋賀で生まれ育たれたんですか。
そうです、
はいはい、
滋賀で生まれて、まあ、京都でずっとやってて、まあ、もちろん今も商売京都でやってるわけですけど、まあ、住まいを、まあ、琵琶湖畔に建てたことによってまた滋賀にはあの住民票を移してしまってるんですけどね。
あ、そうなんですか、うん、はい。
で、まあ、そうですね、まあまあ一言で言うたら正直者で生きなさいみたいなね、うん、嘘ついちゃいかんとかですね、まあ、そういうことを結構、まあ、貧しい農家でしたからね、うん、あまりお金に縁が、濃くなかったんでですね、
はい、そこにお金に執着しないという、まあ、
お金もそうですね、お金と違うところのことをいろいろとね、
はい、
うん、でまあ、あの農家でしたからね、あの土曜日も日曜日もない年から年中朝から晩まで働いておりましたしね、
はい、
忙しい時には家族揃って我々も子供も、まあ、家族揃って家の仕事を手伝ってましたしね、 なんとなくそういう働き方が身についているのかもしれませんね。
そうですか、うん、まあ、仕事というものはそういうもんだというふうな、ね、やっぱり自然のありのままにと、やっぱり農業も太陽が出たら起きて、
うん、
田んぼの様子見に行ってとか、はい、あのやっぱりその日が沈んだら、うちに帰ってという、まあ、そのありのままということでしょうかね。
そうですね、あの本当に私は子供の時にはその貨幣価値分かりませんでしたけど、今から考えると、
はい、
まあ、お米にしても大根にしてもですね、
はい、
野菜にしてもですね、まあ、金額に変えたらもう本当にわずかなことだと思うんです、
はい、
でそれのために毎日毎日朝から晩までですね、
本当ですね、
泥まみれになって、で、まあ、田植えの時期なんかも母親なんかでも、
はい、
昼ご飯食べに帰ってきてもあの手足泥だらけでですね、
はい、
たたまご飯食べてましたからね、
うん、
うん、で説教されるわけじゃないんですけど、まあ、そういう姿を見てるとね、うん、なんとなくこう、
それが仕事、
うんうん、お金のためにするんじゃなくて、はい、一生懸命するのが仕事やっていうのはなんとなく言葉じゃなく今から思うとですけどね、
はい、
こう備わってたのかなという気はします。
そうですか、
はい、
もう今国会では安倍さんが働き方改革が、はい、この国会の第一番の、はい、こう目標だみたいなことを声高におっしゃってますけれども、
はい、
なんか武田さんのお話伺ってるとちょっと違うんちゃうかなっていうふうな、そんな気もしてきましたね。
あ、そうですね、そういう今の働き方改革を進めていかなあかん部分も確かにあると思います。
はい、
しかし自分の24時間自分の365日を何に使おうと勝手やと思うんですね。ですから極めて労働意欲の高い人は上から命令したんではいけませんけど、
はい、
本人の重視で働かせればいいんじゃないんですか。
そうですか、
それがその方の生きがいやと思うんですけどね。
そうですね、うん、働くということは喜びであるはずだということですね、うん、ありがとうございました、はい。